力チャージレイディオ、おはようございます。力です。今日もスタイフを撮らせていただきたいと思います。よろしくお願いします。今日はこの間リブラ先生が帰りかな、お仕事の帰りの10分ぐらいのライブっていうね、放送を撮られていて、先ほどそれちょっと聞かせていただいたんですけど、いや結構面白いなと思ったんです。何かというと、ロボ感があるかどうかね。もう僕をやっぱりロボって言われて、最初三宅さんに、僕、力さんはロボっぽいねって言われて、えっと思ったんだけど、なんかリブラ先生に言われると嬉しい気持ちがあって、いや面白いですね。なんででしょうね、リブラ先生に言われると僕は何でも嬉しく感じてしまうみたいですけど、いやただ放送回でね、僕から見てか、まあキムショさんが、僕はロボに巻き込もうとしているよね最近って言われて、もう確かに僕はね、僕から見てキムショさんは僕がロボだとすればですけど、僕がロボの基準があるとしたら、キムショさんも僕寄りだろうって思っているんです、勝手にね。だからキムショさんは僕にとってはロボだろうと思ったり、で、あれライブで多分来られてたんだと思うけども、宇多谷さんもリリちゃんを知らなかった時点でね、いただき女子リリちゃんを知らなかった時点でまあロボだろうと思うわけです。で、そうするとちょっとね、なんか見えてきたものがあって、要はロボってどういう人なんだろうって、こうなると見えてくるじゃないですかね。僕がキムショさんをロボと思った時に、なんでだろうと思ったんです。そうすると、でもキムショさんは多分ね、僕から見るといろんな情報には長けてそうなんですよ。だから多分キムショさんは、いただき女子リリちゃんは、いや名前はちょっと聞いたことあるなぐらいは多分情報持ってるんだと思います。少なくともね、僕は全く名前すら聞いたことなかったから、でそれよりは僕よりは知ってること多いだろうと思うんだけども、でもなんで僕がキムショさんをロボっぽいと思ったかって思い出していったんですよ。そしたらね、僕はキムショさんを初めてオフ会で会った時にすんごい癖があるなと思った、いい意味でね、スタイフで放送聞いていた時よりも癖があるなと思ったんですよ。いい意味で、もう一回ですけど、いい意味で。でそれって何かっていうと、思ったんだけど、僕とね話の気がすごく合いやすかったって僕が思ったんですよ。居心地良かったんですよ、話してた時で。その時は僕より癖がある人だなって僕は思って、僕はまともと思ってたんだけど、今ロボっていう観点で言うと、多分だけども、僕もそうだって今実覚はちょっとしてきてるんだけど、キムショさんもね、キムショさんが話をする時の内容流れ、僕と対話する時の感覚が、なんか発言に自分の感情を乗せずに話せる人っていう感覚が、僕はそういえばキムショさんに思うかもと思ったんです。僕も多分それができるんですよ。自分の感情を乗せた言葉で全部の会話をしなくて、感情を切り離すと、まあ確かにこうだよねっていうことを 無自覚か自覚ありかでできる感じ。でも逆にどれだけ説明をしても感情を消せない方っていうのもいるじゃないですかね。いやだってこう思うからこうなんですよ、こうでしょこうでしょこうでしょっていう感情的になるっていう言い方するのかな。だからそこが多分消せるかどうかっていうね、普通に切り離して、ああ確かにねっていう、だから対話がどんどんポンポンポンポン進みやすいっていうのは一個あるような気がしましたね。でそう思うと、まあ確かに僕はそっちの話だとロボ感はあるんじゃないかと思いましたね。でこれの一個のね定義が、もしそこだとすると、感情を切り離した対話ができる人っていう意味で言うと、僕から見たらリブラ先生ももちろんロボですよね。でスカンクさんはちょっとそこからいくと感情が乗ってる感じはあるので、少しちょいロボ、なんて言うんだろう、ロボ感は少し少なめな感じかもしれないなと思うんです。でもう一個リブラ先生からの指摘があったのは、 他人に興味があるかないかみたいなね話があって、例えばの一個の今不明的になってるけど、いただき女子リリちゃんを知ってるかどうかっていうね、それで言うと僕は完全に知らなかったんで、今回のスカンクさんの話を聞くまで。だからでそういう意味だと僕は多分そっちとしてもロボなんでしょうね。で僕から多分だけど聞いてないけど、キムショさんはリリちゃんの名前ぐらいはどっかで聞いたことあるなっていうような回答をされるような気がするので、そういう意味だとまあそこの定義からちょいロボ感は少なめかもしれないけど、でももう一個の方のロボ感が僕より強烈な気がしたんで、感情を消して対話ができる感は僕よりさらにコミュニケーション上ね、僕よりさらにロボ感が強くて、予想はないから、キムショさんは。だから僕より多分ロボ感が強いと僕は思ってて、で僕はまあ意識的にあえて嘘をついてるわけじゃないけど、感情を乗せてるようなコミュニケーションも僕はもちろんできるから、例えばだけどコメント欄にありがとうって来たら、僕もありがとうニョロニョロびっくりマークとかニッコリマークぐらいは僕は絵文字も使えたりするからねでもキムショさんはそういうことは一切しないでしょ。一行コメントピョンと打つとかぐらいだから、コメントからも感情があんまり乗らないでしょ。だからそういう意味で僕はキムショさんそっちの方の一個の定義、一個目の定義としたらまあロボ感強いかなと思うんだけど、でそうね、で例えばだけど三宅さんは僕よりは少しコミュニケーションに感情が乗る部分もあったりするかなって、乗らない部分は全然乗らないのに、乗るところは乗るから少しそういう意味だとまあロボ感は僕より少なめかもしれないけど、でも感情を切り離した対話ができるっていう意味ではすごくね、毎週火曜日やってますけど、ライブやってますけど、そこは三宅さんも強い方だろうと思うので、そういう意味では三宅さんもロボ感はあるんじゃないかと。ただ三宅さん分かんない、リリちゃん知ってたのかな、そういうところはね、いろいろ情報は知ってるところ多いような気が、僕よりも知ってることは多いと思うので、まあそういう意味だと少しそちらから見てもまあロボ感は少ないめかもしれないけど、対話の中で感情を切れるっていう意味だと僕は三宅さんもロボ寄りだなとは思います、そんな感じでどうでしょう。2つの定義がちょっと見えてきたので、皆さんの中のそれぞれのロボ感ね、多分縦軸横軸でわかんない横軸が感情を切り離した対話ができるかどうかね、右ができる左ができないみたいなね、それがあって、で縦軸に何だろう、他人の情報に興味があるか、まあ興味があるっていうか勝手に情報が入ってくるってリブラ先生言ってましたけど、僕は入ってこないんで、まあ興味がないから取りにも行かないし、どういう感じか分かんないけど、だからまあリリちゃんを知ってるかどうか縦軸かなそれでもしかしたら右寄りの上寄り、リリちゃんも知らないし感情を切り離せるコミュニケーションできる人がさらにロボ感強いとかかもしんないけどね、なんかどうですか、そんな感じでいくと皆さんどうでしょう。でライブに来られてた銀さんは、僕は銀さんもまあ感情を切り離したらコミュニケーション取れるけど、それでもね、なんて言うんだろう、感情を理解しながらコミュニケーション取る能力がめちゃくちゃ高いなと思うから、そういう意味だとロボ寄りじゃないような気が銀さんしますけど、あとはリリちゃんのことは多分いろんな情報知ってるでしょうからね、だからまあ銀さんは僕よりはロボじゃなさそう感が強いかなと思いますけどね。で歌の種さんは多分僕のようなロボ感なんじゃないですかね。感情を切り離したお話もできるし、リリちゃんも知らないしということで、歌の音さんは僕と同じようなエリアのロボなんじゃないかなという気はしましたけど、どうですか皆さん、こういう二軸でロボ感を、自分はどこの何ロボかどの枠に収まるかちょっと考えてみていただく日曜日になったら面白いんじゃないかと思いました。以上です。ロボを楽しんでいきましょう。ロボ仲間を集めたいということで以上です。今日も 良い日曜日をお過ごしください。それでは行きます。力チャージ、今日も力あふれる一日を。